心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう12月25日配信スタートでクリスマスです。
はい、クリスマス、ハモっちゃいました。クリスマス、はい、
クリスマス、サンタさんが今何かくれると言いましたら、先生は何が欲しいですか？
平和が欲しいですね。
平和、
素
晴らしい。
だってこんなんじゃねえ、
の中ね、本当ですね。
できれば子どもたちに平和配ってほしいですよね。と思ったんですけど、
はい、
サンタさんに対する感謝の気持ちが下々の私たちは足りなくないですかね。
もらうばっかりで、
もらうことばっかり考えて、あのテイクアンドテイクですよね。ギブアンドギブじゃなくて、
確かに、
ギブアンドテイクでもなく、
うん、
やっぱり今年はか、あのサンタさんに感謝をするクリスマスって。
ね、私の、仕事仲間というか知り合いで、あの座右の銘が与えまくるっていうふうにおっしゃってた方がいて、
はい、
ね、まさしくでもその精神って大事ですよね。
そうですね。それも見返りを求めないで与えるってことですよね。
ついついなんか求めちゃうんですけどね。
だけど見返りを求めないで与えるっていうことはよっぽど余裕がないとできないですよね。
そうなんですよね。だから、まず自分の土台をしっかりしていかないと、それはできないですね。
ですよね。1000円しか お財布に入ってないのに、うっかりスタバに行っておごってあげるよって言ったら、自分はなんか水飲むしかなくなるじゃないですか。
はい。
そういうことですよね。
難しいですね。
難しいですよね、与えるのもね。
ですね。まずは、感謝の思いだけはちゃんとしっかり持つようにするですかね。
ですね。その感謝ってやつも、こう感謝しなきゃいけないっていうのって感謝じゃないですよね。
ああ、そっか、そうですね。
感謝って湧いてくるもんですよね。
はい、ありがとうっていうのが心から思わず出るみたいな、
思わず出る感じ。ねえ、難しいですね。
とである来年にしたい。
はい、感謝のあるね、あの、今年1年にも年に感謝し、でまた来年1年が良い1年であることをこう祈りたい気持ちですよね。予祝じゃないですけど、
本当ですよね。あのね、そんなこと思いつつも、今年2025年のラストのテーマはどんな話になりますか？
何でもうなみにしないで疑ってかかろうっていうテーマですね。
おお、
なんかこう世の中ってこうフェイクに満ち満ちてません？
特に今いろんな、あの AI だなんだって発達しすぎて、ちょっと怖いですね。
ね、で AI って嘘くさくないですか？
すごいなと思いつつも、
だって絶対こっちにこう苦言を呈するようなコメント絶対しないじゃないですか。
はい、そうですか。
ね、こうなんか上手にかわすよねみたいな感じで、こう、あの、やっぱご主人様が人間だから、ご主人様の機嫌を損ねるようなこうコンテクストはしないですよね。
ああ、そっか。
だって AI と喧嘩したって人の話聞いたことないでしょ。
あ、まあないですね。
AI 喧嘩しないんですよね。人間喧嘩するじゃないですか。
はい。
その喧嘩するところで、こう、まあ、いろいろ考えたり、また後で仲直りしてるとかってあったりとかって、それが多分人間の進歩につながると思うんですけどね。
そうですね。確かに。
だから、なんていうか、いろんなことを鵜呑みにするっていうか、まあ、なんとなれば、こうやって配信させていただいてるのも、こう、今は、もう人工的に声を作ることも可能じゃないですか。
はい。
だから AI 田中理香さんっていう人と、AI 紅子さんっていう人の会談だったり、するかもしれないわけですよね。
はい。
そういうポッドキャスト作ろうと思ったら多分作れますよね。
そうですね。
ね。で、今こうやってこう動画撮ってますけども、動画をアバターにしちゃったら、もうわかんないですよね。
本物、本人が喋ってるのかどうなのか。
ね。そうですよね。だから本当にフェイクもいっぱいあるわけだけれども、だとしたら、いろんなことをとりあえず疑っ ってかかってもいいんじゃないですかね。
その兼ね合いもちょっと難しいなって思っちゃうんですけど。
例えばこう、前回のね、MBTI みたいな性格診断みたいなことも、そんな人間が16タイプに分けられるぐらいだったら、ドラマなんか生まれるわけないじゃないですか。みんな交通整理うまくいって、誰と誰もぶつからないみたいな話にできるはずじゃないですか。でも実際そうならないですよね。それはやっぱり人間が複雑だからであって、だから、それと同じように、こう、こだわるっていうことのリスクっていうのでいくと、病名にこだわる方結構いらっしゃるんですね。うつ病とか、発達障害とかですね。で、こう、ね、病名がないと指標がないっていうのもおっしゃる通りなんだけれども、ただ、実を言うと私たちって病名がなくても治療できるんですよね。だって病名のために治療してるんじゃなくて、病名があって初めてマニュアルが使えてっていうほど単純じゃないわけですよ。だもんだから、もうここ38年ぐらいこういう仕事してますけれども、マニュアル化できるかと言われたら、できないですよ。
そっか。もう人それぞれの。
なんかそこでこう何かにこだわりすぎてこう信じすぎちゃうっていうか、多分人との関係にしてみても仲いいって思ってても隙間風がこう吹く時もあるじゃないですか。でもまた仲良くしようってやってれば結果的には仲がいいってことになるんだと思うんですけども、だからそれをこう、ずっと仲いいから大丈夫だって思っちゃうのも違うし、なんかちょっとあったからって言ってもうダメだっていうのも違うし、結局自分の体験から自分の信頼度を、指標をどこにするかっていうのは本当に磨き続ける以外ないのかなと思うんですけどね。どうですかね。
磨き方っていうか、どうすればいいんですかね。
やはりね、観察ですね。
観察。
観察すること。相手と自分が今どういう立ち位置にいるかっていうことと、相手のお話しされている言葉と、あと自分の喋っている言葉と、それを全部同時に観察するということですよ
同時に観察。
ね。だって同時に観察しないと、要するに頭の中にこうシナリオが全部バーって出てくるみたいな感じじゃないと俯瞰できないじゃないですか。で、言葉だけ聞いててもダメですよね。その喋っている自分が今どんな気持ちでいるのか、相手がどんな気持ちになっているのか、そこまで全部見た上で俯瞰してないと、結局何が起きてるかわかんないと思うんですけど、どうですかね。
でもそれはそうですね。
で、実際、紅子さん、ラジオの番組とかね、そういうところでも MC をやってらっしゃっても、今私が申し上げたこと全部やってらっしゃるでしょう。
確かに、ゲストの方を迎えてお話しするときっていうのは、俯瞰で、そうですね。
やってますよね。すっごい高度なことやってるわけですよね。
確かに。
そうやって見てるからこそ、そのゲストの方がどういう人柄かとかっていうのは、例えば仮にね、あの人ってナルシストなんだよみたいな評判が仮にある人がするじゃないですか。だけど実際に紅子さんがインタビューして何回か重ねていったら、あの人のナルシストっていう評価は一面的に見た人がそう思っただけだなっていうことがもうわかるじゃないですか。どっちがフェイクなのかって言ったら、ね、一目瞭然ですよね。だからやっぱり回数を重ねて観察するってことがあれば、何が本当で何が嘘かは見えてくると思うんですけど、どうでしょうかね。
そうですね。いや、仕事でそうやって俯瞰で見てっていうのはできるんですけど、プライベートでなかなか難しいですね。
あれ、それは難しい。特に身内だともうどうにもならないくらい難しい。自分も当事者だからですね。だからこそ、うちの夫はとか、うちの妻はとかっていうのは、結構歪んだ価値判断だったりするかもですよね。
そうですか。
だって決めつけちゃってるかもしれないじゃないです
で
か。
も決めつけ、まあでもそうですね。
ね。 だからその自分の決めつけがあったらちょっと疑ってかかった方がいいかもですよね。
でも本当例えば仕事仲間で仕事の姿しか見てなくてずっと。で、ある時プライベートで会った時に、ちょっと自分がこの人はこういう人だって思っていたタイプと全く違って驚いたことがあって。だからそれこそ私はこの人はこういう人だって決めつけて見てたけど、いけないいけないって思ったことありました。
サイコドラマってあるんですけれども、心理療法でですね、実際にドラマ仕立てで自分の心の中の思いを語ったりとか、なんかいろいろするドラマ作ったりするのがあるんですけれども、それを最初に作ったザーカ・モレノっていう、その人、オーストリアの人なんだけれども、精神科医で、なんでそのサイコドラマを始めたかっていうきっかけが面白くて、ウィーンの、俳優さんの奥さんの治療してたんですって。で、俳優さんだからいろんな役柄があるわけですよ。ね。で、それで、その俳優さんが、すごく悪い人の役をやってるときは、家でとっても優しい夫らしいんですよ。
逆なんですか？
でね、芝居でね、めちゃめちゃいい人の役をやってるときには、家で結構横暴な夫になるっていうね。人間ってなんだこれはみたいな。役者さんだから仕事でそれやってるわけだけれども、家でのか、あの、まあ、要するに彼のやってる役割と逆のことを家でやってて、そのことで奥さんが悩んでるっていうケースを見てたっていう。そこでサイコドラマっていう技法を思いついたってやつなんですけどね。
そうなんですか。
だから、だとしたら、いつもなんか悪い人の役をやっててほしいですよね。家でいい人でいたいから。
確かに。
だからなんか、そういう人間ってこう、いろんな部分があるってことですよね。だそれを全部見るっていうのは、なかなか近い関係だと余計にしにくいですけどね。
そうですね。
だから、時々離れてみるのもいいんじゃないですかね。ちょっと離れることによって俯瞰できるかもしれないですよね。お正月は家族みんなで一緒にっていうのもあるかもしれないけれども、ちょっとみんなが別々のところでお正月を過ごして、俯瞰してみると、なんか違うものが見えたりとか、かえってまた仲良くできたりとか、あるかもしれないですよね。
そっか、この人はこうだっていう決めつけではなく、
ですね。
違う面もあるかもしれないって、まあ、自分も振り返ってみるとそうですもんね。
ですよね。
まあ、世の中のニュースにしても何にしても、まずは聞いてもそれを鵜呑みにせずに、ちょっと周りの情報も見てみてっていう感じですかね。
ですよね。やっぱりこう、本当人間っていうのは複雑ないろんな部分があるわけで、紅子さん、私、やっと国宝を見ましたよ。
どうでしたか？
面白かったです。面白かったけど、申し訳ないけど、私からしたら浅い感じがした。ちょっと。
それはストーリー的にですか？
作り方が綺麗すぎる。
確かに、みんな、綺麗っていうのが第一感想ではありましたね。
だって、あの二人の男の関係ってもっとドロドロじゃないですか。だって自分のこう、命がけみたいな感じの恋人を取られたんでしょ？ねえ。あれでなんか、そのままなんか収まってるあの女性も女性だし、なんか、嘘くさくないですか？ その部分は。
役柄もそうですよね。本来自分がやりたかったのを取られたとこでも、そんな醜い争いにはならなかったりとかってありましたね。
変な譲り合いっていうか、もっとバチバチぶつかっても良さそうなのに、そこをぶつからないで、なんかぶつかったふりしちゃってみたいな感じで、こう、うまく逸らしちゃうところが、なんかね。
そうですか。
だけど、あの二人っていうのがまさにそうじゃないですか。ね、どっちがより明るかったんだ、どっちが暗かったんだみたいなのでいけば、ね。二人とも暗いんですけど。
まあ、確かに、そうですね。
その時によって性格って変わるから決めつけられないですよね。
確かに。ね。決めつけ癖を直そうと思いました、今。
なんか私はこれ絶対こうだって確信持ってなんか言っちゃうときは、これ絶対こうだからとかって。言っちゃった自分に気づいたら、違うかもって思った方がいいかもです。
ちょっと一歩自分を俯瞰で見る癖づけですかね、そう
です
ると。
すね。ただ絶対こうだって分かってることは、もうちょっとしたら来年になるんですよ。もうちょっとしたら2026年になっちゃうじゃないですか。
そう
そう
です
す
ね。
ると、時は容赦ないですね。
そういうことですね。そっか。いろいろとちょっと、あと数日の今年のうちに反省して、いい年迎えたいと思います。
で、サンタさんに感謝の気持ちを述べて。
それ忘れてました。もう。
よろしかったら来年も来ていただけないでしょうか、みたいな。
いつも本当にありがとうございま
ありが
す。
とうございます。
感じで。理科先生、改めて今年振り返ってリスナーの方々に何かメッセージいただけますか？
本当聞いてくださってる皆さんありがとうございます。いろいろ、コメント等もまたいただければと思いますし、私はやっぱりこう、精神科医療っていうものの敷居を少しでも低くしたいっていうふうに思って、精神科医って一体どういう人たちなのって、思ってらっしゃる皆さんが少しでも安心していただくために話をしているつもりですが、お役に立てているかどうか全く自信はありません。
私も本当に、理科先生のおかげでいろいろと学んでおります。
ありがとうございます。そう言っていただけると。よ
ね、ぜひまた来年もよろしくお願いいたしま
ろしく
す。
お願いします。
今年も一年、リスナーの方々も一年ありがとうございました。
良いお年を。
ありがとうございました。